皆さんこんにちは。株式会社東芝の山本でございます。私より東芝サイバー戦略2020の説明を今からさせていただきます。今回私この戦略説明会第3回目になりますけれども、これまでの戦略説明会、アーキテクチャあるいは戦略という話から、今回は副題にありますようにより実践的なソリューション、あるいはお客様事例、さらには2025年のビジョンという話を中心にご説明したいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。スライド2番ですけども、私が皆さんにこのセッションでお伝えしたいことはですね、今スライドに映されている4つの質問に対する答えを皆さんに届けたい、ご理解いただきたいというふうに思っています。この4つの質問に答えることによって、最終的に東芝ネクストプランというビジネスダイレクションと CPS テクノロジーという技術戦略、この2つが両輪でかみ合っているということで、最終的に皆様にはネクストプランに関するネクストプラン達成に関するコンフィデンスを持っていただきたいというのがこのセッションのゴールです。今申し上げたテイクアウェイの一覧を表しているのがこのスライドの3番になります。上の青い部分、この部分が過去2年間私たちがやってきたことで、下半分のですね、2番3番4番が今重点的に力を入れている内容で、特に2番目3番目、デジタルトランスフォーメーションとインフラサービスの取り組みに関してはですね、スライドの4番にあります通り 5W1H で説明したいと思います。このうち When ですね、いつということに関しては2020年から2025年ということを前提としており、以下のサービスは 4W1H の5項目を説明したいというふうに思います。では早速過去2年間の振り返りを簡単にご説明します。スライドの6番、東芝 IoT リファレンスアーキテクチャ。2018年に東芝は IoT の業界標準でありますインダストリー 4.0 および IIRA、 さらには日産の CPS フレームワークをベースに東芝 IoT リファレンスアーキテクチャを作りました。このアーキテクチャはエッジティア、プラットフォームティアおよびエンタープライズサービスティアの3階層で構成されており、8つのコンポーネント、21のサブコンポーネントを持っています。またプラットフォームの両サイドには IoT バス、サービスバスをそれぞれ配置しています。このリファレンスアーキテクチャのコンセプトはですね、CPS の2つの目的であります制御とサービス、もしくは OT と IT を1つのアーキテクチャで表現している点にあります。東芝のように強い OT あるいは制御を持つ会社がサービスを考えるとき、これまでの強みを考えてサービスを考えるときにですね、このようなリファレンスアーキテクチャをよりどころにしたかったというのがその背景にあります。8ページ、東芝スパイエックスサービス。2019年度に東芝スパイエックスブランドとして4つのインダストリーをカバーをする12のサービスをリリースをいたしました。と同時にリファレンスアーキテクチャに準拠する2つのクライテリアと1つの設計推奨も合わせて作成しております。クライテリアの1番は API の定義です。 IIoT のサービスが API 定義されていること、すなわちインターフェースが標準の仕様に基づいて規定されていることがこの1つ目のクライテリアになります。具体的には API の定義としてはですね、オープン API あるいはスワッカー、さらには WSDL といった標準のインターフェース技術言語を基づいて API の定義を公開するということを前提にしております。この API の公開に関しては、将来ビジョンとして東芝の社会インフラ、インフラシステム、インフラサービス等々をですね、さまざまなお客様、さまざまなシステム、さまざまなインターフェースからアクセスするというビジョンを持っています。で、この API のバックボーンとして東芝エンタープライズサービスバスをですね、 導入するあるいは構築するということを私 CTO のビジョンとして今考えております。2つ目のクライテリアはセキュリティのアセスメントです。 B2B のお客様に対して安心して利用していただくことを目的にセキュリティのスタンダードに基づいたセキュリティのアセスメントを実施していることをクライテリアの2番目にいたしました。現状の12のサービスに関しては経産省の CPSF をベースにですね、アセスメントを実施しています。今スライドに表示されているのは実際の12のサービスの実例になります。スライドの11番ですけれども、トピック1の最後になりますが、昨年の技術戦略説明会ででもですね、ご説明した通り2019年にはブルームバーグ社の IIoT のレポートにエッジと AI に強みを持つ会社として東芝が選ばれております。ここまでがセクション1の内容で、これからセクション2ですね。ページ12番、デジタルトランスフォーメーション、進化するインフラサービスの実現ということで How と Where について説明いたします。で、一つ目はですね、 How to build という観点で東芝の IIoT 共通基盤サービスのご紹介をいたします。これは昨年の技術戦略説明会で説明をしたサービスファクトリーの延長上にあるプロジェクト、現在進行形のプロジェクトになります。東芝の事業サイドの技術陣のトップであります2人の統括技師長が中心的にこのサービスの作り方、2つの実行環境を整備するプロジェクトが今現在スタートしております。4つの方針があると思っています。1つは SI をやらないサービス開発、2つ目は進化するインフラサービスを実現するライフサイクル管理、3つ目はサービス進化のための3つの方針、束ねる、広める、つなぐ、4つ目は共通サービス基盤による開発及び運用による生産性向上です。では先行しているサービスファクトリーに関して例をご紹介したいと思います。SI をやりませんというふうに一口で申し上げても B2B のお客様に対しては口で言うほど簡単ではございません。しかしながら我々は次の2つの方針でこれを克服しようとしております。一つは DevOps によるサービス開発の自動化、可視化による生産性向上、もう一つは標準化になりますが、この標準化というのが非常に難しいです。これまでオーダーメイドを専門にしてきた洋服屋さんにですね、いきなり A 体 B 体という既製品を作ってくださいと言われてもなかなか厳しい状況になると思います。それはよりどころあるいはベースにする考え方がわからないという点でなかなか難しい。幸いなことに IIoT に関してはサービスの進化あるいはマチュリティのレベルに一定の方向傾向があります。すなわちほとんどの IoT のサービスはまず可視化から始まります。可視化の次には可視化に使ったデータを使って分析が行われます。分析が行われた後は分析による分類あるいは予測によってフィジカルにコマンドを投げるというふうなアクション、ワークフローをスタートするというアクション、あるいはイベントを投げるというふうなアクションが行われます。この傾向をベースに私たちは現在アプリケーションパターン、サービスパターンということを作ることによって標準化を実行しようというふうに考えています。なおアプリケーションが動く稼働環境、非機能要件に関してもパターン化を検討中ですが、今日は時間の関係でそこは省略いたします。標準化に関してはもう一つユーザーインターフェース、スライド15ページに関して現在です。ルック&フィールの整備および標準化、さらには東芝 IIoT サービスブランドの価値向上を目的としてデザインガイドラインおよびスタイルシートの標準化を図っております。これは来年度東芝グループに適用ロールアウトすることを予定しています。スライドの16ページですけども、ここまでがHowの話で、ここからWhereの話をしたいと思います。 このプロジェクトは基本的にお客様へのリーチの仕方、サービス提供の仕方を根本的に変えるプロジェクトで、東芝の IIoT サービスのファクトリーアウトレットという位置づけになります。で、このサイトを通じて UX という観点でお客様にはサービスの疑似体験をしていただきたいというのが主な目的になります。現状はですね、このサイトはショールームという位置づけになりますけれども、将来的にこのサイトで決済機能をできるということを視野に入れ、マーケットプレイスという命名にいたしました。2020年の12月にリリースの予定になっております。今ここで申し上げたマーケットプレイス、それから先ほどご紹介したサービスファクトリー、あるいは東芝エンタープライズサービスバスを使って、私は2025年の世界有数の CPS カンパニーの姿をですね、スライド17ページに表しています。すなわちお客様、マーケットプレイス、サービスファクトリー、あるいはサービスバスというコンポーネントの連携を通じて進化するサービスを実現したいというふうに考えています。これが私が思い描く世界有数 CPS 企業の断面であり、スナップショットであります。続いてインフラサービスへの取り組みということで、ここからインフラサービスの3つの W、 ホワイト、ホワットとフーを説明いたします。この説明の前にスライドの19ページでインフラサービスに対する基本的な取り組みをご紹介いたします。インフラサービスに関しては我々はミートインザミドルという基本方針で臨みます。これはビジネストップダウンとテクノロジーボトムアップを同時に行うことによって、ビジネスとテクノロジーの界面を明確にするアプローチです。これによって技術開発、技術の出口戦略、あるいは落としどころ、さらには技術投資に対する投資の妥当性を明らかにします。2018年にリファレンスアーキテクチャを作成したときにこの方針をですね、持っていましたが、今回ビジネス側のスコープが、あるいは目的がインフラサービスというふうに軸が定まったことによって、このアプローチを実行できる環境が揃ったというふうに考えています。で、ここから一つ目の W に関してご説明いたします。ホワイですね、なぜ東芝が社会インフラにフォーカスをするのか、なぜこのエリアで成功するのかという3つの理由をご紹介します。一つ目は、社会インフラというのは東芝の DNA、経営理念そのものです。6月にこの方針が出されてから、私は社内が活気づいた、社員がモチベートされたことに大変驚いております。2つ目は、インフラサービスオポチュニティというのは3つの要因の掛け算、すなわち膨大なシステム導入実績、30年から60年にわたる長い運用期間、さらにはマクロトレンドやコビットなどによる外的要因、これを CRA というふうに申し上げますけれども、お客様が対応せざるを得ない外的要因ですね、この3つが掛け合わされてオプチュニティが生まれますけれども、このオプチュニティの数が莫大であるということで、3つ目が、このオプチュニティを刈り取るラインナップ、スパイン X が揃ったということ、この3つの要因で我々はこのエリアにフォーカスをするということでございます。では2つ目の W に関してですけれども、東芝のインフラサービスとは何ですかという話になります。東芝のインフラサービスとは、マクロトレンドや重要な社会リスクに起因する4つのビジネス要件、すなわちエネマネ、 O&M、 防災、セキュリティ、リジリエンス等、あるいは意思決定支援、この4つが我々の解くべき課題です。このビジネス要件に対して19のソリューションで私たちは課題を解いていきます。これが2020年12月現時点でのインフラサービスの実態になります。19のソリューションに関しては、 先ほどご紹介した12のソリューションの一部も入りますけれども、基本的にこの19のソリューションはなるべく早い時期に我々リリースする予定になります。でソリューションの開発につきましては、22ページにあります通り、我々が持っているさまざまなテクノロジーを活用利用してソリューションを作りますけれども、ベストオブブリードあるいはオープンクローズという観点で、場合によっては他社製のハードソフトを使う可能性も含め、協調と競争を考えながらソリューション開発を進めるという方針です。次に最後の W ですけれども、どのようなお客様が我々のサービスを使い始めているのかということを簡単にご紹介をいたします。リモートモニタリングなどの O&M はですね、 IT、OT ベンダーなど激しい競争の分野です。これに対して私たちは質の高い O&M サービスに加えて IoP あるいはシステムシステムズという分野で差別化を図っていくプランです。で具体的にここから3つのお客様事例をご紹介したいと思います。では1つ目の事例紹介になります。これは無停電電源装置 UPS 向けリモートレーダーのサービスです。北米のヘルスケア業界のお客様事例になり、東芝のヒューストン工場が開発をしているUPS の事例になります。お客様は複数のロケーションで UPS を使っている、でかつ複数のベンダーの UPS を使っているという条件で、マルチベンダー対応のモニタリングシステムを必要としておりました。で東芝は自社製および他社製の UPS を監視をできる SaaS を開発し、現在14の UPS を監視をしているという状況で、これは典型的な O&M の要件であります可視化モニタリングの例になります。ここでこの例を取り上げた理由というのはですね、次のスライドになります、25ページですけれども、このリモートレーダーの認定にあたりまして、北米の標準技術研究所 NIST のセキュリティ基準800を適用いたしました。これはサービスロケーションの拡大という、先日の IR で CEO がダイレクションとして出したこの方針に対して関連しますけれども、今後増加が予想される北米での SaaS 展開、IoT のサービス展開を考える上で、今回の北米基準、セキュリティ基準に照らし合わせて、蓄積されたノウハウ、あるいはレッスンズラーンというものを他の IoT サービスに適用できるというふうに考えております。2番目の例になりますけれども、人を補完するソリューション IoP およびレガシー設備のデジタル化です。この事例は日本の半導体のお客様になりますけれども、このお客様は古い設備で、アナログメーターが1000個以上あるという観点で、人が巡回をしメーターを読み取っているという状況でした。まあ、こういう状況で人手が不足する、あるいは高齢化という問題に対して、東芝はアナログメーターのイメージを読み取り、 AI を使って数値化し、さらに AGV を使って自動化無人化を実現した事例になります。インフラサービスを展開する上で古い工場のスマート化というのは必須の要件になりますが、これをですね、横展開する事例というのは多分大きなオポチュニティがあると考えています。しかしながらこれ以上に重要な点は人 IoP です。スライド27ページになりますけれども、製造現場において人はコミュニケーション、五感、動作などさまざまな能力を発揮いたします。今回の事例は視覚をデジタル化した例になりますけれども、私たちは人の五感、動き、あるいはコミュニケーションといったものをモデル化し、アザサービス化をしていきたい、 IoP 化をしていきたいというふうに考えております。事例の3番目は VPP 再エネソリューションです。この例は CEO および石井からすでにご紹介がありましたが、基本的にお客様のビジネス環境として、固定価格モデルから市場変動価格の移行に関連し、再生エネルギー業者様は2つの課題、すなわち1つ目はエネルギー計画士の電力推進機構への提示、この 予測値と実績に乖離がある場合にはペナルティが課されるということ。2つ目はエネルギー市場のオープン化に伴う取引利益の最大化。この2つの課題に対して東芝アグリゲーターとして SaaS の提供により課題を解決しております。なぜここでこの例を取り上げたかという理由ですけれども、この事例は私の立場から見ますとシステムオブシステムズの典型的なユースケースになります。すなわち複数のデータソース、複数のシステムをコーディネートオーケストレーションすることによって新しいビジネスバリューが生まれているという例になります。実際のバリューというのはスライドの右側4つの青字の例になりますけれども、これまでスライドの29ページにあります通り、私は2018年このシステムオブシステムズのアーキテクチャへの組み込み、2019年はこのシステムオブシステムズの国際標準化への反映ということをやってきました。石の上にも3年というふうに申し上げますが、3年目になりようやく事例紹介ができるという状況になり、私は VPT のチームに対してここで敬意を表したい、よくぞやってくれたという思いでいっぱいです。トピックの最後、インフルエンサーとしての東芝のご紹介をいたします。東芝は昨年に引き続きまして IIC において積極的に活動を行っています。 IIC の方は来年度 IIRA バージョン 2.0 のですねリリースを控え、これに対して東芝は3つのセクションで貢献をしてまいりました。まあ主な内容は SOS とIOP ヒューリスティックコンピューテーショナルインテリジェンスになるんですけども、私はこの活動を通じて2つの成果があったというふうに思っています。一つは SOS といえば東芝というマインドセットを確立することができたこと、もう一つはテクノロジーワーキンググループのコーチェアに東芝が就任するということが内定しているということ、この2つが私は今年度の成果だというふうに考えています。ではこの中から IOP という観点で事例をですね一つ紹介をいたします。スライド32ページ。東芝は IIoT のシステムにおける人の役割について3つの役割を提唱しました。1つはユーザーとしての人。2つ目はシステムの機能としての人。3つ目はシステムの監視ターゲットの人です。当初標準化のメンバーからはこの提案に対してさまざまな議論があり、議論が発散をしました。しかしながら東芝は2番3番において実ソリューションを提示をすることにより合意形成をリードし、最終的にこの内容が受け入れられたという状況になっております。次のゴールはこの IOP の体系化およびアザーサービス化に向かって私たちは活動したいというふうに考えております。ここまで4つの項目をご紹介してまいりましたけれども、現状の東芝の状況ということを私は飛行機に例えて皆さんと共有したいと思います。現状東芝の状況というのは飛行機に例えると、離陸した直後ちょうど飛行機でいうと V2 の状況です。飛行機は離陸の時に3つのステータスを取ります。 V1、VR、V2。 ちょうど今私たちは車輪を機体に収めた状況で、次のゴール、すなわちセーフティーベルトをリリースする、セーフティーベルトのサインが消える高度3000メートルに向かって飛び立っています。ネクストプランフェーズ2021年2022年、この高度3000メートルにたどり着くまでに私はですね2つの目標を持っています。一つは30のサービスメニューの開発、2つ目は30の顧客事例です。高度3000メートルを達成した後、ネクストプランフェーズ3 2023年から25年ですけれども、この間に私たちは高度1万メートルに向かって、目標に向かってですね邁進してまいります。すなわちインフラサービスでいうと 1.8 兆円のビジネス、さらには世界有数の CPS 企業の達成ですけれども、私は3つの理由でこれが実現できるというふうに考えています。1つは 向かう方向が非常に明快であるということ、すなわち解くべきビジネス課題が明快であること、2つ目は手段が明快であること、すなわち作るべきソリューションが明快であること、3つ目はですね、社員がモチベートされていること、すなわち社員の士気が高いということです。これで目標が達成できないわけはないと私は確信しております。セッションの冒頭で私はこのセッションの目標目的を申し上げました。今皆様方におかれましては、私と同様ネクストプランの達成に関してコンフィデンスを持っていただいたであろうことを確信期待しております。引き続き温かいご支援よろしくお願いいたします。